第32回 FMC ゆく年来る年。まあね、こういうところまで来るとね、だいぶ番組が混乱し始めましてね、通常の予定していた進行ではうまくいかなくなってくるんですけど、ここからですね、電話をね、つないでみようかなというふうに、もうこのテーブルの上がね、もうお便りとかでひっちゃかめっちゃかになってるんですけども、まずはこういう
電話だよ。
さあ、続いてはどなたでしょうか。
明けましておめでとうございます。
あ、どうもどうも、立花一恵さんですね。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今は何をなさっていらっしゃいましたか。どんなお正月を迎えていらっしゃいますか。
新年早々の仕事の準備をしながら、おりました。はい、
初仕事は何時からですか。
4日なんですけれども、ちょっと別件の方のがちょっと、9日に大きいのが1個あるもんですか、その準備を進めておるところでござんす。
2021年なんかこう目標とかなんかこうありますか。
とにかくこう穏やかに平常通りの毎日が送れるようにというのが一番の望みですね。
人生いろいろ波風が立った方が楽しいじゃないですか、
ね、いやもう
荒波にもまれながら、ね、その中で翻弄される木の葉のように舞う私みたいな、そういう人生っていうのもなかなかいいんじゃないですかね。
もうね、それはいいかな。
あ、そうですか。
でございます。はい、
やっぱほら、でも安定した状況になるとやっぱこれから の年齢的なことも考えると、どうしてもこう、はい、ボケたりとかっていうことも考えられなくないので、こうやっぱね、波風が当たった方がいい。
いやいや、どうしても波風立たせたいですね。そんなことはないですよ。
立った方が面白いかなと思いますけれど、
2020
年はもちろんどなた様に聞いてもやっぱりこの COVID-19 関係で大変でしたってことになるんですけど、なんか直接なんかありましたか、影響というか。
やっぱりカウンセリング、仕事のことでいうとカウンセリングが対面でできなくなって、そういう部分ではかなりこの1年が変化が大きくて、それについていくのも大変でしたけれども、
やっぱほら
目まぐるしかったですね。
リモートとかそういったのがやっぱりこうね、この2020年一気にこう広がってきたわけですが、やっぱそういうのもやっぱり関係してきましたか。
そうですね、そもそもやっぱりいろんなカウンセリングをしている中でいろんな影響がやっぱり起きてて、選考自体にも起きますし、職を失う方、職を変わらざるを得ない方とかですね、いろいろあったみたいですね。
はい、ともかく2021年ね、立花一恵さん、はい、こう羽ばたく1年にしていただきたいということ。
本当ですよ、今度はもういよいよ助走をつけてドンと羽ばたきたいなと。
草を抜くんですね。
そうですね、そうですね、
ラウンドアップとかあんま使わない方がいいっていう言われていますけどもね。
はい、
頑張っていただきたいということを記念いたしまして、私からのご挨拶に変えたいと、
ありがとうございます。
思いますけども、
めでたいですね、正月早々。
まあまあ緩やかなゆったりとしたお正月をどうぞお過ごしいただきまして、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
夜中に
すいません、どうもありがとうございました。
またよろしくお願いいたしま します。
あ、そうだそうだ、その前に立花さんとあの番組がまたリニューアルしますんで、土曜版が、アナログ向上委員会をちょっとしばらく作れそうにないのでリモート収録になりますが、はい、歴史的な番組を、歴史的な番組っていうか歴史を語る番組なんですけど、私と立花さんでまたコンビでやりたいと思いますんで、はい、よろしく
お願いします。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、はい、どうもどうもありがとうございました。
ありがとうございます、失礼いたします。
ということで立花一恵さんでした。さあ、お便りご紹介しましょう。どれからいくかな。まずこれいきましょうか。北海道札幌市からいただきました。38歳会社員、ラジオネーム生らカレー好き、ありがとうございます。今まで黙ってましたけど、私 COVID-19 にかかっちゃいました。これ10月下旬にかかっていたそうです。 詳しくは書けませんが、いわゆる濃厚接触者のレッテルを貼られ、半ば、強制的に PCR 検査を受けたところ陽性でした。熱などの症状はほぼなかったので、ホテルで隔離となりました。私は6日間滞在しましたが、暇で暇でたまりませんでした。宿泊と食事の料金負担はありませんが、当然外出禁止ですし、酒も飲めません。とにかくつまりたかったです。2021年は、こそはこんな疫病消えてなくなってほしいですということでいただきました。いました。いや、こんだけリスナーがいるから何人かはかかってるやつがいてもおかしくないとは思ってたんですけど、こういう割と、身近なというかヘビーリスナーにいたかっていうことですね。木田さんどうですか、あの会社の人とかなんか周りにいますか、やっぱり。
いや、いませんね。
いない、
まだ。
ああ、はい、まあ、ともかく暇みたいですよ、こう、あの
だから
あの熱が出てて症状が出てる人はもちろん大変なんですけど、症状のない人、
症状出ないんでしょ、
出てない人にとってはともかくその他の人との接触を、まあ、しないようにするということで、まあ、ホテルだとかに缶詰になるってことですよね。
だからもう症状出てない人周りにいっぱいいるわけですから、みんななってると思うんですよね、私は。といつも言っているみたいな、
大阪だと今なんだっけ、大阪市は200人に1人なのかな、陽性って。なんか確かそんな数字が出てたと思うんですけど、だから、うん、まあ電車の中に大体1000人ぐらい乗ってるわけですよ、まあ、あの満員電車なんかだと、うん、その中に5人ぐらいはいるってことですよね、確率で言うとね。だからそういうことで、まあ、大変だったですね。でもね、あの確かあれでしょ、SNS とかも禁止なんですよ、なんか情報を外に漏らさないためにとかね、写真撮影もダメとか、いろいろなんか、あの隣の部屋の人と連絡取ってもいけないとか、いいじゃんねと思うんだけどな、その、あの電話とかだったらいいじゃんね、あの部屋の番号でホテルなんか連絡できるじゃん。だから、まあ、どうなんか変な国だな、この国はと思うんですけど、続いてのお便りいきましょうか。
はい、岡山県岡山市 OHK、 あ、失礼しました、ラジオネーム OHK48、 46歳。
いつも OHK48 っていつも言ってました。きれいに言うとそういうふうに読むんだ。参考になります。
はい、塾講師の方からです。ありがとうございます。この非常時局にダメな為政者が舵取りをすると本当に世の中めちゃくちゃになってしまいます。東京で居酒屋を3軒経営していた私のいとこは12月28日で3軒一度に廃業しました。 COVID-19 まではほぼ順調にお客様に足げく来ていただいていた、来ていただいていた店だったのですが、本人はとてもとても悔しいと思います。かろうじてまだある程度の蓄えがあるとのことなので、家族揃って年は越せると言っています。おそらく同じように苦境に遭遇している人が日本中のあちこちにいると思います。とても明るい気分でお正月を迎えられません。 FMC そして榎田師匠、2020年もたくさんパワーをいただきました。本当にありがとうございますということです。
はい、まあ、パワーを上げたかどうか分かりませんけど、でも大変ですね。その店3軒やって3軒やるってことはよっぽどですよ。だから1軒まず最初1軒やるじゃないですか、うまくいってるからこそ2軒目3軒目にこう広げられたんだと思うんですよ。でその3軒やるってことは1軒の店よりも安定してるはずなんですよ。3つの店でやりますから、3本の矢っていうのと同じで、でそれがダメだっていうことになると、こういう大変、本当にこの年の瀬にきつかったろうなと思うんですよ。どう思いますか、木田さん。これ
いや、やっぱりその飲食業はやっぱ大変ですよ。大打撃だと思いますよ。
だってさ、そのほら、人が集まる商売なんていくらでもあるじゃん。
そうです
ね、はい、なんでその飲食だけがさ、そのターゲットになるのかっていう。
そうです、そうです、そうそう、夜だからとか、
まあ、もちろんさ、ね、酒飲んで喋りゃ声もでかくなるしさ、 さあ飛沫も飛ぶだろうけど、うん、それなりにやっぱりどこの店も、うん、あの工夫してるじゃん、換気を良くするとかなんかついたてを立てるとかさ、はい、で、うん、それでもダメだっつんだから、でもなんかないのかなというその、あの方策がね、その救うね、手立てがね、
休ませるならね、やっぱ保証してもらわんとですね、生活あるわけですから、
うん、
それがないくて休めとか、
うん、
おかしな話だと思いますよね。
ここからはね、結構ね、あの私がこう令和推しなので、そこら辺も含めてのお便りが増えてまいります。続いては東京都文京区48歳会社員、ラジオネーム鉄の爪、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2020年の FMC は政治的に大きく舵を切った1年でしたね。大阪都構想についてもこちら東京では今一つピンとこない状況だったのですが、 FMC のおかげで構想自体のヤバさを理解することができました。 FMC は単なる反権力というのではなく、日本国民にとっての幸福とかは、幸福とは何かを探求し続けている稀有なメディアだと思います。そこまで持ち上げてくれますか。そこまでは考えてなかったですけど、規模は小さいけれど、その理想は崇高です。すごいですね。大事なことですからもう一度言っておきましょう。規模は小さいけれど、その理想は崇高です。2021年もさらなる大活躍を期待しておりますということでいただきました。ありがとうございます。もう一度いきましょうか。じゃあ、
はい。宮城県仙台市、ラジオネームトリスバーロンの女給 A、 43歳、広告関係の方です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
えのきだ師匠が令和推しを始めたとき、やはりそうきたかと思っちゃいました。南海トラフ、津波など大災害に対する発言をきちんとしている政治家って山本太郎さんぐらいでしたから。で、その決定打が、なんと新大阪 FMC スタジオに山本太郎さんが乗り込んでの深夜快速水曜版でした。えのきだ師匠の持論、日本にとって最大の仮想敵は災害を山本太郎さんが噛み締めるように聞いていたシーンには電気が走りました。今思えば偶然ではなく必然だったのかも。2021年も思う存分大暴れしてくださいとのことです、
はい。なんかあの、私そんな暴れてますかね。2020年暴れたつもりないんですけどね。木梨さん、俺なんかしたかね、そんな。
いや、暴れてるというか、まあ、師匠らしい行動だったと思います
ね。あ、そうですか。
はい。
まあ、そういう評価して
本来あるべき姿だと思います、
ね。あ、そうですか。はい、なんか、はい、珍しくそんなこと言われるとちょっと気持ち悪いじゃないかな。あなたから言われるとなんか本当に南海トラフが動きそうで怖いんですけど。
いや、大丈夫です、大丈夫。
その今書いてあった通り、その災害についてってさ、そういうテーマで話をすればどの政治家も話はすると思うんですけど、普段のいろんな、例えば、街頭演説とかそういった中で、その人々の暮らしを守るっていうことで、当然その税金に関してとか、そのいろいろその補助だとかそういった話もするけれど、まあその中に必ずエッセンスとして、その災害が起きた時にじゃあどうするんだと、そのもう、ものすごい被害が起きるんだぞと、その時に人々の生活を維持できるのかっていう話を、まあちょいちょい入れて、ぶっ込んでくるのが山本太郎という人で。で、そこら辺にはもう非常に私も共感を、抱いていたと。で、面白いもんで、会いたい人がいて、こういう人と会いたいなと思ってたら、会えちゃうっていうところが、ここ何年かの榎田新右衛門さんの引きの強さでして、これは不思議なんですけど、これは本当にありがたいことで、私一人ができた話ではないんですけども、もちろんその大石さんとかの、おかげでもあるんですけど、で、会って話をしてみれば、私は災害のことをずっと、調べている人間であるということで、その話を、ぶつけてみたら、 まあ、確かにその今書いてあった通り本当に噛み締めるようにそうだっていうふうにこう言ってくれたっていうのが、まあ、僕私としてもやっぱり嬉しかったです。その場に一応ね、あの石黒氏もいたですけど、どうでしたかその時の。
うん、まあ、
ええ、ね、それどころじゃなくうっとりして見てた。ええ、まあ、あと何でしょうね、そのまあ、中にはあの私が令和推しになって転じてるということで嫌がったリスナーも多分 いるんですよ。もう嫌だと思って消えちゃったリスナーもね、おそらくいると思うんですけど、うん、で、あの講義らしい講義は来たことないんですけど、意見は何くつかいただいてますね。要するに、榎田信右衛門は、右寄りの、保守の論客だと思ってたのだけど、左翼の令和に、組みするとは、がっくりですみたいなことを書いてくださる、トンチンカンな人がいまして、令和が左翼かっていうふうに言っちゃうところが、あ、こいつ不勉強だなと私は思うんですけど、あそこの政党は右でも左でもなくてよく分かんない、あの全く新しい政党であるっていうことをなぜそれが気づかないのかなっていう、その証拠に俺がいるんだよっていうことを私いつも言うんですよ。だから左の人もうじゃうじゃいるけど、俺みたいな極右もいるんだぜっていう、だから右や左の旦那様が等しくいるような団体が不思議なところがね、その令和支持者で、しかも令和新選組っていう党の党員でも何でもないんですよね。そのただの勝手に応援してる奴らがゾロゾロ集まっていろいろやってるっていうところが面白いっていう、それになぜ気づかないのかなっていう、そういうことはこう常々言ったりするわけですけれど、まあね、まあそこら辺はもう思いっきりインサイダーの石黒氏はどういうふうに受け止めてたりしますか。
令和って左じゃなかったんですかって感じ。
左じゃないと思うよ俺。全然左じゃないと思う。その右と左っていう、だからまあもちろんほら大石さんはもう自分でも言ってるけど左で、ね、で私は自分でも言ってるけど右。じゃあその親和性がないかというと極めて親和性が高い。それなぜかというと極端に左と極端の右はおそらく登る頂上が目標が一緒なんだと私は思ってるんですよ。
はあ、
登り口が別な口で、なんか違う線があって、右から登る線と左から登る線があって、でそこのその登山電車をどうやって登っていくか、右から登るか左から登るか、そこの手段の違いだけであって、基本その国民の幸福っていうことを考えてるってことだったら、うん、多分登る山の上は頂は一緒だろうっていう、でそれに関してはまだ全然違和感が私にはないんですよ。でそこにその私の場合はどちらかというとその反米ですから、私は保守の論客で親米ってやつがいっぱいいるわけですよ。アメリカ寄りのやつらが、うん、そのアメリカに魂を売ってるっていう、それがそれで幸福を日本にその幸せ、国民の幸せを呼び込むものすごい自信があるならばいいんですけど、でその通りの行動をせるならいいんですけど、そうじゃなくてどう見てもあやつらはアメリカのために動いてるようにしか見えないという、そこの違いですよ。私は別にアメリカと喧嘩するつもりないし、仲良くするのは結構だし、アメリカの映画でも素晴らしい作品山ほどあるので、文化として認めてる部分はあるんですけれど、だからといって日本は日本でしょと、アメリカはアメリカでしょっていうふうに線引きをした上でっていう考え方で、そこの違いなんだよな。それになぜわからねえって、それでほとんどのね親米のやつらはアメリカに利益をもたらすっていうことをほぼほぼ見せなくて、隠れ蓑として中国とか韓国とか北朝鮮の悪口言うんですよ。でそこを攻撃するということで、なんかこう俺たちは正しいこと言ってるんだぜ、今まで言えなかったことを言ってる、どうだすごいだろうっていうふうに見せてるだけっていう、なんかそれが見え隠れするので、私はそういうのに組みするつもりはないぞということですね。まあまあ、ゆくくるで政治の話するのって今回が初めてかもしれないですね、ひょっとしたらね。木内さんもなんかこう今までは全く政治とかのことには興味なかったのかもしれないけれど、なんか少しは興味で出てきましたか。
いや、そうですね。令和と、見るうちに、そうですね、見るようになりましたね。興味持つようになりましたね。
ああ、なんですか、私が別に洗脳したわけじゃないですよ。
いやいや、まっとうなことを言ってると思ってるので、私もそっちにはな、はい。思いますけども。
素晴らしいですね。はい、あのキラウエアが、政治の動画とかを見て勉強しているということです。
いやだって他の政治家の、はい、だって、はいはい、トップの喋り方ってありえますあれ。
そうね、
俺ね、説得力全くないですよね。
ないね、
ねえ、なんか、全然響かないですもん。
響かないね。ガースとかすごいなと思うよ。あれで総理大臣になれるっていう。
どこで
どう間違えたら総理大臣になれるのかね。あの程度のやつが。もう、これすごいなと思わないなんか。
でも。
何かいいところはあるのかもしれないよ。あの人にも何かわかんないけど。ほぼないと思うんだけど。あれのせいで全国のパンケーキ屋は僕はイメージダウンにつながってると私は思ってるんですけど。まあバカだろだって。
まあバカってどういうことですか。
いやあれはほら性格が悪いとかなんかじゃなくて、まあ、それもあるかもしれないけど、あれバカだから答えられねえんだと俺は思うんだよ。記者の質問に答えないっていうんじゃなくて分かってないんじゃないかなって思うようになってきた。
分かってないでしょうね。
でもそれでも総理大臣になれるっていうことはこれはどうだから、簡単に言えば木田上優子でも総理大臣になれるってことになってくる。やってみる。
でも質問に対しては答えはちゃんと言うでしょ普通。
まあ、そうですね。私がこうやって無茶振りして質問してることにも一応木田上さんはなんとなく返事はしてるから、菅よりガースよりはマシだよな。
ねえ、あれおかしいですよね。絶対おかしい。
まあ大変ですね本当にね、この日本国はね、どうなるのかっていうところなんですけど、まあこのようにですねお便りをどんどん紹介していこうと思ってますけども、ツイッターでもいろいろといただいているようです。TF さん、
ありがとうございます。
熊本市内某所のネカフェで聞いてますっていうことで。現在 TF さん熊本に来ているようです。
あら、寄付してるんですね。
また青春18切符なのかな。なんか毎年恒例で来てるのかな。去年も
なんか
来てたのかな。
見に来てるんですかね。
ねえ、大変ですね。まさかうちの番組これ熊本で やると思ってたのかな。
いや
これ結構前から大阪でやるという
前から言ってましたから ね、はい、
じゃあ違うんだよね多分ね。ということで一瞬大丈夫かとか思ってしまいました。ということでございまして、続いて、どなたか電話がつながっているのかな。ちょっとどうでしょうか。
電話だよ。
ちょっと若干予定より早いんですけど、どなたでしょうか。
もしもし。
はいはい、聞こえますか。
聞こえます。
明けましておめでとうございます。ストロンボリまゆちゃんです。
はい、ストロンボリまゆです。
今日はどこですか。家ですか。
家ですね。
家で。
まったり。
初詣はどうするんですか。初詣は今回は。
初詣はちょっと分かんないですね。まだ様子見て。
行
くかどうか。
行くなとかね、日時を変えろとかいろいろ言われてますけどもね。
そうですね。まあ三が日の中でいつかは行く予定ですけど、まだ詳しくは決まってないです。
2021年どんな1年になればいいですか。
2021年はもうなんか自由な一年にしたいです。
動き回れるようにね、
動き回れる一年にね、したいですね。
ねえ、だから、まゆちゃんともどっかでちょっとね、なんかの、あの、飲み会をやりたいんですけどね。
ああ、しましょうよ。ねえ。しましょう、いつでも。
あの、ほら、立ち飲み屋とか行くとしたらさ、人選が大変なのよ。な
んか。そうですね。
うん、なんか、そういうのっていうのは、なんか、一番まゆちゃんが詳しく知ってそうなので。
いや、そんなことないですけど、どこでも溶け込めるっていうのは
あります。いやいや、素晴らしいですよ。だからそこら辺をちょっとこう、ご紹介いただきながら、私も。
あ、そうですね。
今、大体ほら、行く場所が決まっちゃってるじゃん。うちって FMC って。
ああ、まあまあ、ね、行きつけのね、ところが。
そうそうそう。
何か所かありますからね。
まあだから、新規開拓っていうのをね、この、やりたいというのも
しましょうしましょう、
ところがまあなかなかその身動きが取れにくいというこのご時世がまだ続くわけですけれど、なんか身近なところで影響ってありましたか？
いや、特には
な
かった。なかったですね。まあ、濃厚接触者が近くに出たので、
はい、
まあ、その人が感染しちゃったらやばいなっていう危機はありましたけど。
あ、その人は大丈夫だったの？
あ、大丈夫だったんです。
ああ、はい、はいはい、よかったですね、
はい、
まあね、そうか、会社 の、 行き帰り の、 その電車の中とかでどうですか、こう深呼吸してウイルスに感染するとかっていうそういうチャンスはありましたか？
ちょっとチャンスはあったんですけど、ちょっとなんかマスクはしっかりして、
まだじゃあ、抗体は持ってない可能性が高いということですね。
あ、そうですね。まあ、なってんじゃないかなって思ったりはしますけど、特に周りに影響は出てないから、ね、はいはいはい、大丈夫かなっていう、
はい、まあ、ともかくね、まあ、今後どういうふうになっていくか分かんないですけど、まあ、2021年もまたQIC だとかでよろしくお願いします。
あ、はいはい、こちらこそよろしくお願いします。
どうもどうもありがとうございます、
はい、あれ、キラユさんはいないですか？
キラユさん出てますよ、今。キラユさん
出てます、
聞こえますか？キラユさん、
はい、聞こえてますよ。
あ、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
一応挨拶を
と。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
なんかね、今手元のちょっとディスプレイを見ると、しおん姉さんもつながっちゃいるんだけど、聞こえてるのかな？
しおん姉さん、
しおん姉さん聞こえて、ね、今出れます？それともなんか酒が膨れて寝ちゃってるかな？
寝ちゃってるかな？
大丈夫かな？あ、聞いてない。
つながんないな。
つながんないかな？あ、つながった、つながった。
お疲れ様でーす。
あ、明けましておめでとうございます。
お元気そうでよかったです。
ね、多元中継を行っております。はい。
はい。
さあ、この、はい、この人がベラベラ喋ってるところに、イペリット上田くんが入ってきます。
電話だよ、電話だよ。電話だよ、
上田くん聞こえますか？
はい、聞こえます。
明けましておめでとうございます。
今、
しおん姉さん、木田上優子さん、そしてストロンボリ真由ちゃんがいます。そしてスタジオにはこちら、はい、私、えのきだと石ころしです。
はい、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
上田くんは、どんな新年を迎えられました？
ずっと吉田類見てます。
吉田類を？
はい。
酒場放浪記を見てたの？
はい、
さすがです、ね、
ツッツッツッツッツッってやつを見てたのね。
はい。
楽しいですか？
まあ、まあ見たいやつはちょっと録画をかぶってたんで、
はいはい、
撮って、あ、だからもうその見たいやつを録画してるから見ないで、残り見るんだったらもう吉田類しかなかったんで。
あの紅白とかは見てないですか？
あ、見てないです。
あ、
一応録画はしてます。
ああ、いや、あのさっきね、あのルルイカズミさんはあのシュートメがチャンネル権を握ってるので、あのウエストサイドストーリーが家で放映されていたので、あの紅白は見ていないという、平上子さんも最後までは見ていないというところで、結局白が勝ったんですかね、赤が勝ったんですかね。
赤は勝ったみたいですよ。
え、赤が勝った、赤が勝った、珍しいね。
はい、
久しぶりだね、赤が勝ったのね。
はい。
ああ、二階堂さんが良かったんですかね。
ミーシャが良かったね。
あ、ミーシャが良かったですか。ああ、ね、まあ私もまだ見てないので、あの録画して後で見ようと思ってますけど、なんかこう見どころは何かありましたか？ 黙るな。
ええ、いや、後から見るのに今聞くんですか。
ああ、いやいや、これ、いや、見た人、結局見た人はいないの、前編を見たのは。姉さんとか見てないの。
私全く見てない
し。まゆちゃんが見た。
あ、見ました。ええ、はい、前編。
なんかこう、いいシーンはありましたか、こう、嵐の最後っていう。
いや、嵐は良かったですね。
嵐良かった。
はい、良かったです。
ええ。
もう耳いっちゃいましたね。
あ、そうですか。
あ、そうか。嵐最後でしたね。
はい、そうです。
他はこう、あの、NiziU とか、どうだったですか。
あ、まあ、NiziUはまあまあ、可愛かったです。
ヒゲダンとか。
あ、そうです。そう、ヒゲダンからのあの、夜遊び、
はあ、
よかったんですよ。
ああ。なんかよくわかりませんけどね。
え、今年の。
あ、夜遊びね。
はいはい、夜遊びは、はいはい、時をかけるね。
あ、わかった、かったんです。
あ、よかったんですよ、夜遊び。はいはい、私が夜遊びしたわけじゃない。
いや、だから最初はヒゲダンが夜遊びするようなシーンがあったのかとかちょっと思ってて、なんか、なんだそれはと。
何の話やねん。
ああ。
そうそう、歌う方ですね。はい。遊び
香水とかどうですか、香水とか。
ここも香水見飽きちゃった感があって、ちょっとね。
もう適当にあの思いつくものを並べてるんですけどね。
さすがです。
けん玉はどうだったですか。けん玉、
あ、けん玉良かったですよ。
あ、けん玉 やっぱりあったのね、今年もけん玉、は
い、ありました。
あ、はい、そう、え、あれ成功したの、けん玉。
あ、言っていいんですか、それ。
いや、いいんじゃないですか、別に。
はい、あ、成功しました。大成功。ギネス。
ああ、そう、ギネス行きましたか。
125人達成です。
ああ、そうですか。なるほど。ということで、会話がひとしきり盛り上がったところで。上田くん、2021年、ね、どんな年にしましょう。
なんすかね、やっぱもう、まあ、差し寄り健康を保つっていうのが一番大事じゃないですか。
まあね、これ全国放送で差し寄りっていうところがなかなかいいですけどもね。で、まあ、健康を保つ、まあ、あの、なんすか、ちょっと食欲を増すとかそういうことも含めてどうですか。
まあ、食欲は減らなければ、まあ、今の感じでもいいと思いますけどね。
ああ、やっぱもうちょいこう、肉をつけるっていうそういうのはいかが。
いや、でも太りましたよ。
あ、そうなの。
ああ、うん、ああ、今
だって、
前からすると
今あれでしょ、体重17キロぐらいじゃないの、なんか。
うん、それの3倍ぐらいあるのかな。
あ、3倍ぐらいある。ああ、うん、そうですか。まあまあ、まあ、頑張って生き抜いていただきたいということで、なんかあの他のあのお姉さま方、上田君にこうエールを送るとしたら何かありますか。あ、ない。今無言だったので、あの、ないようですね。まあ、どうぞ上田君頑張ってください。
はい、
はい、ということでございまして、あ、まゆちゃんもありがとうございました。
あ、ただいました。
ありがとうございました。上田君もありがとうございました。
はい、姉さん
も
ありがとうございました。は
い、ということで、ございまして、さあ、あ、ね、今40分回って、今10分押しで来てますんで、このまんま、あとちょいですね。まあ、あの、でも何度も言いますけど、あっという間じゃないですか。
あっという間、あ、時間がですか。
ええ、
そうですね、
もうだから何だかんだで2021年始まって1時間45分経とうとしているという。
そうですね、
ええ、だからついさっきだったですよ、カウントダウンをやったのって。なんかこう、本当毎回ね、このゆくくるに関しては、ね、不思議な感じがするんですよね、ということで、あ、そうか、ここ無理にあの10分押しで行かなくていいのか、ここで5分押しに、あの5分消化することができるかと今ふと考えて、巻こう。ここで進行を巻こう、ということで一旦、ここで、CM に逃げればいいのだ、それでいいのだ。ということでございまして、一旦 CM に行きます。
第32回FMC ゆく年来る年。